coming home, baby, now. I'm coming home now, right away.
宇宙ネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学友愛都市の週刊飛び中のネットラジオ、私編集部の飛田圭次郎です。よろしくお願いします。トギトギ通信19号だから4コマ漫画のコーナーで、私服がちょっと変な人というような4コマを書いてもらってます。哲学くんのコメントは、私服がいつも面白いんだってさ、一つや二つぐらいそういうものを持っておきたいものですね、何人も寄せ付けないものというセリフです。で、この19号では19号ではお話を書いております。将軍の息子、昔将軍家の息子は一般の人と同じ学校に入って学んでいた。その場合将軍家であることも身分も全て隠し、威張ることもなく堂々としていた。子供同士の争いとかいじめ、わがままなど、そういうものにおいても正しく生きている。物の取り合いも順番もきちんと守り、喧嘩になろうとも手を出さず、話し合いで相手を、解いていた。どんなにボロボロになろうともみんなが分かるまで話をし、まるで大人のような存在であった。雨の日、全員泥だらけになってもみくちゃになっていて、間に立って伏せを正し、私はとっくに塀を越えた。貧しい時代、何のあてもなく生きて、どんなに辛いことも何でもして生きている国がある。その町では何でも商売になるし、生きるためになる。犯罪も倫理も人権もむちゃくちゃな状態である。孤児もたくさんいたし、辛い人たちがたくさんいて、同じ境遇の人たちがいた。売られていった子、フェラをするおばあさん、その後ろで土を揉むおじいさん、汚れていく町や人、よどんで薄暗い川を小さな船に乗って何人かの子供たちが進んでいく。一人の少女が、私はとっくに塀を越えたよという。小さな体の胸や股間、口などを見た。薄汚れた下着のようなボロを着て、その子はすでに辛い経験をくぐり抜け、もう慣れてしまっている。辛いのは辛い、しかし生きている。壁を越える、これはこの世界で全てを捨ててしまったような言葉だった。しかしみんな寄り添い、寂しさを分かり合っている。辛いのは同じだということを知っている優しい子供たちだった。孤児救済システム、孤児救済のためのシステムがある。各国世界ぐるみの孤児出身の組織が行っているところだ。始まりは将軍の息子が社会の現実や孤児たちの生き様を見て始まったとされている。そして某国の大統領がまさにそれだ。孤児出身の人が孤児を助け、国家の要人や世界の至るところで孤児たちだった人たちが、その孤児たちを出世させ世話をする。家族さながらの組織の付き合いがあって、同じ境遇の彼らは助け合い、大規模な支援を行っている。孤児が大人になり、社会的地位や金ができると、同じく支援組に入り、孤児組織者を優遇。こうして育てられた彼らを世界の重要なポストにつけ、この組織を至るところから守っている。当然、大規模な資金が大きい。身分や出身を超えて孤児があるために組織となり助け合っているのだ。新たな支援組が 貧しい国や辛い現実が起こっているところで組織の力で暗躍しています。11人の子供殺しグループ、ある映像がテレビで流れた。世界中で話題となっている犯罪グループの映像、マンホールに子供たちを入れ、ヘリコプターから吊るした爆薬をゆっくりマンホールに入れて子供たちを殺している映像だ。グループは笑いながらマンホールの周り、犯罪者の顔もちゃんと映っていた。このグループには噂があって、この孤児救済システムの人物だとされている。ここまで公な証拠が残っているのに、未だに逮捕されていないのが、この噂を裏付けられている。食堂での話。ある国の貧しい町で、ある国の貧しい町に大きな食堂があった。2階の食堂へ行く道もじゃなく、人が混雑していて不衛生なところだった。友人がすでに席について注文をしていたが、不機嫌そうにしていた。自分が注文したのは、今日はまだ一つも出ていないゲゴという知らない料理、よくわからない赤い何かと海苔を巻いた四角い飯みたいな。友人に両脇を抱えられ、ビールを飲もうとせかされた。自分の財布には1000円も入ってなかったのに、いつの間にか6000円も入っていて、なぜ5000円札が入ったのか不思議だった。そういえば隣の男は財布がポケットから落ちそうになっていて、後ろの席の奴らに抜き取られそうになっていた。そうして食べている時にテレビで11人の子供殺しグループのニュースを見た。次、トイトイ通信20号。この時は2015年7月5日。これだからね、あのトイトイ通信のバックナンバー読んでるのと、今のこのネットラジオを撮ってるのと、なんかだいたい半年ぐらいのタイムラグがあるんですよ。おふざけが一人歩き。人が見ていないときに変顔などをしておふざけしたりすると、誰かと一緒に歩いてるときに、後ろ側に自分が立ってるときに、その人が見てないとき、変な顔をしたりとかするんですね。で、振り向いて来そうになった時には普通の顔に戻さなあかんわけですよね。バレたらこの人何してんやろって思われるからっていう風に、ふざけてる時があるとするじゃないですか。で、この時に、この変顔をしたりして普通に戻す時、真顔にするとき、この切り替えをやってるときに、この後頭の中ではこの変顔の自分の別人格のキャラクターを続行させておくんです。想像だけでね。で、その人と面と向かって普通に喋ってるときに、頭の中の想像妄想で横に別のもう一人の自分の人格がおって、このふざけてる自分っていうのをずっとこう頭に想像しながら、その人と普通の顔して喋ってるという状態にすると、脳内でその別キャラは動き回って、真面目な話してんのに横で何の話してんのかなディヒヒとか言って、こいつが横でチャチャ入れまくったりとかすると、で自由に遊び回ってるんです。そいつはいろんなところをうろうろしたりとか、でもこれは自分の頭の中だけでやってるから誰にも気づかれないですね。で、この後その想像の別キャラが、こいつがどっか離れていって自分の目の届かんところまで行くと、 これもちゃんと想像の中であるんですね。でどっかの喫茶店で友達と喋ってるとかの時に、その想像の別キャラが喫茶店出て外にバーって出て行って、街中でもう好き放題大暴れして、でこの自主的に出て行ったそのやつがまるで霊のようにいろんなところで邪魔してくると、自分が普段生活してる時に。でも邪魔してくるって思い始めると結構やばい状態になりますと。そこまで想像ができれば、一回自分の目から離れて街中うろうろさせると、もうある程度そいつのキャラクター人格が確立されてきて、消そうとしても、あの俺の意思じゃなくて人格を持ってしまい出したら消えてくれなくなるんですから、そういう風なところまで想像力の力を高めると、あのやばくなると思います。でも面白いと思いますよ、おふざけの一人歩きのキャラクターね。普段自分がやったらあかんやろなとか言ったらあかんやろなと思うことを、その人にバレないところで勝手にやっていくわけですからね、そいつは。7月5日は何の日？海で泳ぐの禁止の日。2048年の法改正により政府は一般人が海へ入ることを禁止し、許可制度を行使したと。昔は海も自由に入れたもんじゃと懐かしいことを言うおじいさん、サメがいて危険なんだよとか真面目な顔をして言うおばさんとかにびっくりと。これだから海に入ったことない世代の人たちはてんてんてんと。いつかそういう風にね、あのこう禁止事項というものがいろいろと作られていく世の中になるんじゃないでしょうか。これが今現在でもしちゃいかない、しちゃいけないというのは法律で決まってるとかって言って、これはあくまで人が勝手に決めたことでしょ、人類が勝手に作って決めたことであって、本来それがなければみんな好き勝手にやるわけじゃないですか。でも法律で禁止してるからやらないってみんな我慢してるだけでしょ。どこまでこれをみんな許すことができているのか、なんとなく理由をつけてみんな納得してるだけで、なんでしたらあかんねんって単純に思うことだってあるでしょうけども、ないというふうに思うのは何の疑いもないのかなって思います、僕は。でそれが例えば海に入んのも禁止やっていうふうに言われたとしても、その時代に生きている人たち、その法律ができて何年も経った後にみんなそれが常識となった人たちは、それが当たり前と思って危ないからせえへんねやってみんな思うでしょう。僕たちもそういうふうに信じ込まされて思ってることもあるでしょうし、夜中とか道へ歩いてると猫とかがバーって道路を横切って歩いたりとかするでしょ。で猫は自分の目的地に向かって最短距離であったりとかを別に何も気にせんと歩いていくわけじゃないですか。人の家の敷地内も入るし、学校の門の下くぐり抜けて通っていくし、これ普通に当然のことなはずなんですよ。動物として、人間も目的地があってそこの最短行こうと思って行ったら通るわけでしょ。でもそれ道路舗装されてるから、そこを 何にも邪魔にならへんからそこ通るけど、通行止めっていう札が貼ってたら避けていくじゃないですか。でも通行止めってなってても通れるんやったら、通行止めって貼ってるだけでほんまに何もなくて、札が貼ってるだけで通っていいんやったら通るでしょ。こういう風に人が区切ったりとかしてるっていうのは他人が勝手に決めてることなので、本来自分には関係ないと言ってしまえば関係ないじゃないのかなって僕は思うんです。猫とか鳥とか動物見てるとよくそういう風に思います。自由に生きてるはずやのにその姿を忘れてんじゃないかなとか思います。はい、次、近未来。腕時計なんて昔は誰も知らなかった。今は見慣れてしまった。じゃあ今耳にしているこれはって、耳になんか USB メモリーみたいなちっちゃいのをつけてる人おるでしょ。なんかよくわからんけど、あれなんなんやろ、あれ何、電話、電話じゃないかな、なんなんやろ、よくわからんけどあれつけてる人がおって、電車とかでそれつけてる人を見て見慣れてないから、うわ変なのつけてるわって、まだ違和感があるんですよ僕はね。もうそれもだんだんみんながつけるようになってきたら、見慣れてきたら当然してても何の違和感もないようになるもんなんかな、なっていきますよね。携帯電話だってみんな持ってて普通になってるから、持ってんの当然みたいに思ってるけど、数十年前までみんな持ってなかったでしょ。様変わりしていく時代とともに、だからこれもだから何百年とかどのくらい先かわからんけど、ほんまにサイボーグみたいな人たちが出てくる時代になったりしても、その当時の人はそれは当たり前に思うでしょう。僕たち今の2017年の僕たちは、2016年の僕たちはまだ違和感がありますけども、なんかロボットみたいな、ロボットスーツみたいなの着てビューンって空飛んでる人たちが未来におって、それが未来のサラリーマンとかで、わー遅刻遅刻とか思いながらビューンって飛んでるんですよね。都議通の紙面ではそうやって空を飛んでる未来のロボットみたいなサラリーマンが飛んでる絵が描いてあって、その横にさっきのおふざけ一人歩きのやつが横からちゃちゃ入れて絵を邪魔してますけど、
ごめんなさい、ごめんなさい。
この時にマスク店に行ったというのも書いてます。マスク店っていうのは、その土地土地で大事にされてきたいろんな仮面とかやつを集めた展覧会で、その儀式とかに使われてたようなものとかやったりするんで、それって美術作品とかじゃないわけじゃないですか。普通にその村とかで誰か死んだとかなった時に、死者のあれ霊をこうちゃんと埋葬する時とかに仮面をかぶせてやるっていうのが、そういう儀式があってという風な時に使ってたような仮面とか、まあその場所土地土地で大事にされてきたものであるから、なんかねすごくちょっと妙な気持ちにもなりました。そのマスク店見てきて、強撃で使うとかそういうマスクもあったりとかするけど、能面とかもあるけど、そんないろんなとこから持ってきて一つの場所に集めて展覧会やっていいもんなんかなってちょっと思うぐらいの 感じもありました。うん、例えて日本で例えばおみこしとかをその町内会とかでみんな大事にずっと何代も続けて大事にしてきたものとかあるじゃないですか。それをどっか外国のコレクターの人が集めてどっかで一箇所で展覧会するって やってるのような感じで、町内会にそれ大事なものとしてずっと保管してたんじゃないのかなとか思うんですよね。それをどういうルートで集めてきたんやろう、お金で買ったんかなとか思うとね、なんかそれっていいことなのかどうなのかとか思ったりもしました。だから複雑な気持ちで見てました。コートジボワールの仮面競争、徒競争、仮面徒競争っていうのがあって、1位の人の仮面、2位の人の仮面、3位の人の仮面ってそれぞれがあって、みんなでバーって走っていくねんけど、1位の人を追い抜いたらその仮面もらって走っていくんです。で追い抜いたらその順位が変わるたんびに、その追い抜くたんびにマスクもらってかぶって走っていくっていう競争のやつがあるらしい。仮面の怒りとか書いてるかないか。先週と先々週で、問い数読むのが遅れちゃったので、今日はバンバンバンと21号まで読みます。とりとり通信21号は7月12日に書いたやつですね。大きすぎる、便器にしゃがんだら持ち上げとかなあかん、犯罪者花、税金踏み倒し、不法滞在の国際スパイとして暗躍しているフランスに行った花ちゃんから聞いた話によると、区民税は引っ越してその区から出たら区民税は払わなくてもよい、かっこ笑いとのことです。私はどっか前に踏み倒してきてるもんって言っておりました。さらに現在お住まいであるフランスでも、フランスでは、4月1日付で住んでいる家に対して住民税がかかるため、3月31日までにそこを引っ越して出て行ったら住民税払わんでええらしいです。で、以前からお世話になっているフランスのパパのところにはアンダーで住まわしてもらってたしとゲラゲラ笑いながら教えてくれました。アンダーっていうのは違法だそうです。あのそういう住民税とか区民税の話をしてたら、こういう風な話をしてくれました。末恐ろしい女であります。警察が来ても言わないでねって口止めされました。この花ちゃんというのはもともと阿佐ヶ谷におったんですけども、クロワッサンが好きやということでフランスに行くって言い出して、ほんまにフランスに行った人です。今もフランスで住んでます。でクロワッサン好きや言うて、クロワッサンを焼く勉強しに行ったとかじゃなくて、パン屋さんでクロワッサンを出したいというそういう動機やそうで、で別に今クロワッサン関係の仕事をしているわけではないです。フランスではなんか和食料理屋さんでバイトしてるとか言ってました。バイト先にいけすかん女がいるそうで、バイトをもうやめるってで、やめるから阿佐ヶ谷で募金集めて私に仕送りしてくれって言ってました。最近この花ちゃんが彼氏がフランス人彼氏ができた言うて、なんか結婚するとかせんとかそういう話を時々聞きます。どうしているんでしょうか。 この人結構天然なので面白いので、いろんなエピソードがあります。みんなで一回この花ちゃんとかとみんなで徳島県というところに行って、でそこで徳島の街を車でバーッと走っていって、でそこの徳島の人がほらそこも田岡さん、ここも田岡さんって言って、あの田岡っていう名字が多いんやで、で某ヤクザの親分さんもあの有名な人もこの辺出身の人なんやでっていう話をしてて、でその花ちゃんがそれを聞いて田岡クリーニングというところを指さして、じゃあここもヤクザのうちですかって聞いてましたね。あのなかなか天然ボケのすごい人ですね。面白いです。ロフトに布団引いてあって、布団干そうと思ってはしごをかけてトントントンと上がっていって、2階に上がって、2階っていうかロフトの上に中2階に上がって布団を下ろそうとしたんやけど、間違って足引っ掛けてはしごをバタンって倒してしまって出られんくなって、しょうがないからその辺にある布団とか服とかいっぱい床に投げ捨てて、その上に手を合わせて生阿弥陀仏って飛び込んだそうです。7月12日は何の日？ローリングストーンズの日。ローリングストーンズが1962年でロンドンで初ライブをした日なんですって。皆さんはどうなんでしょうか。なんか〇〇をした日とか年代とかよく覚えてらっしゃる人がおるみたいですが、僕は時の流れとかあんまり気にしてないというか、いつの間にかこう過ぎてて、自分がそれをやったのが何歳だったとか何年の時だったとかっていうのをあんま覚えてないです。初めて何々をした日が自分が何歳の時やったとか、僕大阪出身で東京に来たのが何歳の時やったとか何年の時やったとかっていうのはちょっとあんまり覚えてなかったりとかするんで、気になったので調べてみたのですが、僕トギタが初めて阿佐ヶ谷来たのが2010年の6月20日だそうで、この時ニラドンの展覧会に来たのがきっかけでしたと。皆さんどうでしょう、今の生活にウェイトを置くきっかけになったのは何年の時とか、人に歴史ありだと。この時初めて来た時なんか結構ミーハー全開で無茶なことをニラ沢さんにお願いしてましたね。あの携帯電話に象の絵描いてくれとか言って書いてもらってたりとかして、今考えたらこんなことよう言うわほんま。聞く側、もしもビーズの歌を収録した曲をマイナーな演歌歌手の CD として完全に内緒の状態でそのまま出したら、名前とかも全部変えて出したら、どこまで聞く側の人は気づくでしょうか。本当の実力が試される企画だと思います。有名なミュージシャンで誰かやってくれないんでしょうか。ちょっと特徴的な人がやるとやっぱり分かると思うし、本当の実力がある人がやるとすぐ分かると思います。でも名前とかも全部伏せて名前も変えてこっそり出してたら、どこまでそれ気づくかな、みんな。まあパッと聞いただけであれこれあれやなってすぐ分かると思います。でもちょっと怪しいのもあると思います。名前先行してるからバーって広がるっていうのもあると思うし、まあ噂にはなるでしょうけどね。今は特に ネットとかで拡散されやすいというのもあるやろうから、ちょっとこれなんか言いたいことと書いてることのニュアンスの表現の仕方が微妙にちょっと違うですけども、聞く側もやはり、大事、本物を見る力というものがやっぱ大事だと思うんですみたいなことを言いたかったんでしょうね。はい、映画で漫画を元にしたものではシンシティっていう映画が一番僕は好きですね。白黒で演出の仕方というか漫画っぽいアメコミっぽい作りになってるというか、メガネで目だけピカーって光ってるああいうのとか、ああいうのはかっこいいなと思います。さあ、
家の屋外のところにセメントをこう左官の職人さんがきれいに売ってあって、多分昼休み時間やったんで一旦おらんくなった間にどっかのアホタレがかなりの歩数足跡をつけて、でその後職人さんが帰ってきて多分知らないで歩いていったんだろうなって言いながら直してはった、それを見たんですけどもね、一足踏んだだけで柔らかいから絶対わかる、わざとあの足跡をつけていった、たまたま通りかかってその職人さんが直してんのを見ただけやけども、マジで腹立つね。お前にセメント巻きつけて地蔵にしたろかほんま。ちょっとストレスが溜まりすぎてるんでしょうか、ものすごく腹立ちました。
憧れでいいのだよ、憧れでいいのだよ、ボンボンバカボンバカボンボン。
フィギュア紹介、トギュレポのコーナーです。これは研ぎたフィギュア、レポートちゃんとしろよの略でトギュレポと言います。今回は前にも言っておりましたグリーングリーンアーミーというやつをやっぱり買ってしまいました。このシリーズはグリーングリーンアーミーって言って、あのトイストーリーであの地面つながってる緑色の兵隊あるでしょ、緑色ので成形されたあのフィギュアの動物がそういう風に軍人の格好をしてるというシリーズです。で、1作目の時のやつ全8種類あって、第2種類シリーズ2のやつは6種類あります。動物が第1種類の時は引っ越しをした直後ら辺の時に、あこれいいなって中野ブロードウェイで言ってたら、その時仕事で打ち合わせに一緒に行ってた人が引っ越し祝いやし買ってあげますよってまとめ買いしてくれて、で帰りにあの家まで待ちきれず駅前のロータリーのところで椅子に座って一人で全部開けてしまいました。なかなかいいです。1個目のはコヨーテとか、これクマ、ゴリラ、リクガメ、
バクとかレッサーパンダとかヒョウとかがみんななんかアーミーの格好してます。でリクガメは通信兵みたいにあの電話受話器とか持ってるし、ゴリラはバズーカ持ってます。コヨーテはなんかナイフ持ってるし、先に一人でシャシャッと行って偵察してくるのかな、この人は。そんな感じのなんか役割がそれぞれにみんなありそうな感じの。ヒョウはガスマスクみたいなのつけてる。で、あの姿勢を低くしてこう忍び寄るような格好をしてるから、そういう風な役割の人がおるんでしょうか。で、第2弾を買ったんです。そう、第2弾を買ったんです。第2弾はジャイアントパンダ、オオワシ、ヨーロッパミーク、チンパンジー、シロサイ、チンチラですね。で、これあのネットで見たらもう色塗ってる人もおったんですよ。色塗ってるのもかっこいいんだけど、とりあえず緑でも十分かっこいい。チンパンジーがいい感じ の味を出してますよ。あ、チンパンジーはなんかペンチとかドライバーとか持ってる。この人はだからなんか修理とかもできるんかな。チンチラちゃんたちはちっちゃいバズーカ背中に背負ってますね2匹で1個みたいな感じです。なんかこうやって地雷みたいなの持ってんのかな。言っておきますが、戦争は絶対にダメですよ。ミンクはなんか救急箱みたいなの持ってます。オオワシは多分これ空からあのなんていうの、ミサイル上から落とすんでしょうね。あ、ミサイルの足に持ってます。かっこいいですね。あとワンフェスの時にこのグリーンアーミーじゃないけど、あの足がつながってる緑色の成型色のこのやつのシリーズというユンに似せてるのか、あの力士のそういうやつがあって、それも買いました。このリトルグリーン力士っていうやつは筋肉お化けさんという人が作っているみたいです。見た時に四股踏んでるやつとか張り手のやつとかもしかしたらなかったかもしれんな。着物着てるやつを買いました。レポートは難しいんでなかなかうまく言い表すことができません。特筆すべきはそれぞれの役職みたいなものがあったり、その腰に身につけてる装備とかに動物の関連するようなならではのものが、ゴリラの腰のとこにバナナがついてたりとか、そういう遊び心もあっていいですね。ちっちゃい動物たち結構可愛らしい表情も、あの動物の表情も捉えていていいんですよね。可愛らしいですよ。まあそんなとこですかね動物フィギュア結構好きなんで、あの本当はいっぱい欲しいんですけど、いっぱいいいのが出まくっててこれキリがないんでちょっと我慢します。そうなんでこれあのフィギュア買うのも我慢してるかって 自分で考えて結論ですけど、言い訳みたいですけどもね、あのガレージキットとか本とかそういうものをその時欲しいと思って買うけど、本は買ってすぐパラパラパラっと読んで、よし時間あったらまた読もうとかって、そのまま読まずにずっと置いてる本とかもあるし、熟読しきれてないのがいっぱいあるやろって思うから、毎回その時にいやまだもう先に詰まってるから、それなんとか処理し読んでからにしなさいって、こう自分が子供の頃親に言われたことをもう一回自分で自分に言うような感じで言い聞かせて我慢するんです。よく買い物行ったら子供がこれ欲しいって言って、これうちにもあるやんって怒られてるのをよく見て、あほんまやなって、そうやそうやって自分でも思うんですよ。ガレージキットなんかも一回すぐ見て言って、プラモデルみたいなね、プラモデル買ってきて軽くこう作ってみて、でよしって言ってどっか途中で一旦くっきりのいいとこで満足して止めておいて、そのままもう一回箱に戻って触らずじまいって、そういう風になってるものがいっぱいあるんで、それじゃいかんなと思うんです。なのでとりあえずちょっと家にあるもんをなんとかせよと思いながら我慢はするけども、でもやっぱ欲しいから買うんです。あとね、どうしても欲しいと思ったらもう自分で作れというふうに、あの自分で尻をたたかんとやらないんでね、これはこう作る側としてやらなきゃいけないことがあるのに、そっちに回らず、あとどうしても欲しいって思う時は自分で作れってそういう風に言い聞かせたりとかしておりますが、それではまた来週。